大橋隆史&高木大輔のマインドネーション番組放送予告のコーナーです。
はい、
今日はですね、3本収録をしたんですが、リモートで収録をしました。
はい、
3箇所ですね、スタジオ、僕の場所、大輔の場所という形でね、3点をつないでリモート収録という形で3本収録しました。
どうなんですかね、聞いてて何か違いがあるのか、全然違和感ないのか、どうなんですかね。
そうだね、やってては全然違和感はなかったですけどね。
やってて違和感ないです。僕はいつもよりちょっとリラックスもして
あ、そっか、うん、そうだね、大輔が一番環境が違うかもしれない、ね。はい、
そうなんだよ、そうなんだよ。
はい、うん、はい、まずはですね、8月22日放送はですね、もうこの放送予告から明日とかそれぐらいの感じになると思いますけども、
そうです、
もしかしたら、放送終わった後の予告になっておるかもしれませんけれども、ワッツニューをお送りします。はい、8月22日ワッツニューはですね、僕が持ってきたラインナップは、まずはザ・ボビー・リーズ、アメリカの4人組、男女2人ずつの4人組の若い、グループなんですけどね、ジョン・スペンサープロデュースしたという、ファーストアルバムですね、スキンスートという、やっと届きましたのでね。
やっと届いたのね。
うん。今まで何曲か紹介してますけど、まだ紹介してない曲をその中から、紹介しました。リドルダディという曲をかけてます。
はい。
これもうね、肌触り、ジョン・スペが好きだったらもう間違いなく楽しめる。
間違いないね。
かなりキレキレのボーカルを要したグループです。
彼女いいね、なかなかね。
うん。すごいちょっと気持ちいいんですね。
はい。
ちょっと注目してみてください。はい、で次はですね、これも、やっと届きましたというか、コロナの影響でね、3月ぐらいにリリースだ、の予定だったやつが随分伸びてて、それで気がついたらリリースされてましたという感じで、急いで取り寄せました。マーク・ラネガンのストレート・ソングス・オブ・ソロというアルバムです、今回はマーク・ラネガンバンドの名義ではなくてね、あのソロ名義でリリースされてて、全部で何曲かな、前作から半年ぐらいのねスパンでリリースされたアルバムです。
はい、
トピック的にはね、グレッグ・ドゥリーがアフガン・ウィグスのね、もうおなじみです、
やっぱりいる
けれども、その人が参加してたり、あとね、放送中にはね言うの忘れちゃったんですけども、セッペリンのベースのジョン・ポール・ジョーンズがですね、
はいはい、
メロトロンで参加をしている曲がある
という、ね、なぜメロトロン
まあこの人鍵盤もやるからね、ジョン・ポール・ジョーンズはね、まあそういう意味で、まあ、メロトロンなんですけど、ベースは弾いてるわけじゃないですけどね。そんなゲストが入ってるアルバムで、オンエアした曲はね、スケルトンキーという曲をかけて、ちょっと長い尺の曲なんですが、このアルバムを代表してる曲かなと思ってオンエアしました。
はい、
それから次はですね、トンペティ、オフィシャルサイトの方でですね、1曲だけフリーでダウンロードできるよっていう案内がツイッターで回ってきてね、それで行ってみると、なんかワイルドフラワーズというアルバム、95年ぐらいにリリースされたリック・ルビンプロデュースのアルバムだったんだけども、
はいはい、
それのなんかいろんなアーカイブをこういろいろ掘り返してる特集をウェブサイトで展開されてて、そのアルバムの、アウトテイクと思われます。その一曲がクイズとかね、いろんなそういうものに答えたり、あのメーリングリストに登録したりするとフリーでダウンロードできたという曲を持ってきました。タイトルはですね、 There Goes Angela というです。
はい、
それから最後もう一曲はですね、ポール・マッカートニー、ずいぶん前からずっとこうアーカイブコレクションって言って、
そうなんだよ ね、
リマスターとあとなんかボーナスディスクがついたりとか、そういう展開をしてるんですが、フレーミングパイというね、97年にリリースされたアルバムのアーカイブコレクションが出ました。かけた曲はですね、ヤングボーイという曲をかけたんですが、このフレーミングパイというアルバムはちょうどね2年前ぐらいですね、ビートルズのフリーアザバードとかアンソロジーのプロジェクトがあった時に、ジェフリンと一緒に仕事をして、その流れで多分このアルバムを作ったと思うんですけどね、ジェフリン色の濃い、アルバムで、ヤングボーイという曲はジェフリンプロデュースではなかったんですが、
そうなんだよね、
作りはほぼジェフリンでしたね。でリンゴが参加してたりとかね、あと、はいはい、意外と今でもライブでやってる曲がたくさん入ってるアルバムなんだなっていう、そんな発見もあってね、興味深いリリースでした。フレーミングパイのね、2020リマスターからヤングボーイかけました。僕のラインナップはそんな感じ。
はい。 僕の方はですね、シングルと予告編って感じなんですけども、
うん、
まずね、ビリー・アイリッシュがニューシングルを出してました。
うん、これね、知らなかった。
マイ・フューチャーというね、
うん。
で、それと合わせて、まあ、本人が制作したんじゃないみたいなんですけどもね、髪の毛のてっぺんの緑色の女の子が出てくる、アニメーションムービーみたいなのも、これに合わせてリリースされてるってことなんで、
うん、
もう多分、これかかる頃にあちこちで話題になってるんじゃないかと思うんですけども、この番組でも追っかけてるアーティストなんで紹介しました。
はい。
ちょっと雰囲気が変わってたね。
そうだね。
お、こういうのもいいねって感じ。
うん。広がりがあった感じがした。
で、曲はビリーとあのフィニアス、お兄ちゃんとのいつものコンビの曲でしたけどね。
はい。
ちょっと新境地の曲な感じがしました。それから2つ目が、ね、ちょっとこれ面白い企画なんですけども、ケイティ・タンストールなんですが、6月ぐらいにリリースされた、ちょうどまあ、ニューヨークとかが大変だった。
うん、まあ、世界中大変だった時だね。
そうそう、
うん。
4月5月に作ったと思うんですけども、まあ、いわゆるこう、日本でもね、いろんなアーティストが、今ちょっと調べてみたら、嵐とか、
うん、
でゴスペラーズとか、いろいろ頭に上がってきたんですけど、
うん、
手を洗おうというね、あの、手洗いソング。
うん、俺はピコ太郎だ。
ピコ太郎もやってた。
俺はピコ太郎。
ピコ太郎見た。手を洗いましょうってね、子供向けだったり、まあ、ファン、若者向けだったりするのをリリースしてるんですけども、
うんうん、
ケイティ・タンストールが Wash Your Hands という、
うん、
まさに手洗いソングをリリースしててですね、これがなかなか、あの、まあ、ちょっと興味半分で聞いてみたら、しっかりケイティ節でかっこいい曲だった。
そうだね、久しぶりになんか、何のプレッシャーもなく作ってる感じがして。
で、あのコラボしてるのがね、ですね、うん、ケイティ・タンストール、フューチャリング、グレイス・サベージ&フリーランス・ヘルレイザーっていうね。
全然わかんない。
どっちもなんか気になるっていうか、
ね。気になるけどね。どんな人
ポップ系の人なのかわかんないですけどね。で、あの、この企画が企画なだけにちゃんとですね、あの子供たちとか、
うん、
いろんな身近な人たちとかをもう、巻き込んだビデオみたいなのも作ってですね、
うん、
YouTube 検索で、ケイティ・タンストール、ウォッシャー・ヘンズでやると見れますのでね、
うんうん、
それも見てもらうと、カラフルな、ただ楽しいとかほのぼのじゃなくてね、カラフルなこう結構ガツンとしたビデオに仕上がってて、
うんうん、
あの2倍楽しめると思いますんで、
うん、
よかったら、あ、歌詞とかも入ってますね、
はい、
見ていただければと思います。結構あのいろんなコラボをしてね、ケイティ・タンストール、ハリウッド女優の人たちと作ったムービーとかも上がってたり、なかなかこの状況を上手に使って、
うん、
あの発信してるので、なかなかの人だなと思って最近見てます。はい、次はですね、ここから予告編なんですけれども、ロバート・プラントが、2枚組のアンソロジーアルバムを10月2日にリリースするということで、
はい、
Digging Deep というタイトルがついてるんですけども、その中に何曲かまだリリースしてない未発表の曲、それからこれからの、うん、
3曲ぐらいあるみたいな、
そうそうそう、アルバムに入る予定の曲っていうのが入ってて、うん、それがあの先行して聴けるようになってたんで、持ってきました。その中からチャーリー・パットン・ハイウェイ、Turn It Up Part 1という曲をかけました、はい、それから最後です、これもまたちょっと大御所続きますけど、エルビス・コステロがニューアルバムを出します。これは10月30日だそうですけども、Hey Clockface というアルバムタイトルです。
結構ね、とんがってたことだね。
そうそうそう。前のアルバムがね、割とちょっとバラード系のいい曲がたくさん入った。これもやっぱり一つのエルビス・コステロらしいアルバムだったんだけど、今度のはちょっととんがった感じで、
うん、
ね、うん、違うアプローチで面白そうです。はい、その中から、これもね、やっぱりもう何曲か聴けるようになってましたが、その中で、一番ガツンとくる No Flag という曲を書きました。
はい。
はい、
以上がね、8月22日放送 What's New のラインナップになります。
はい。
はい。じゃあ続いての放送はですね、8月最後の土曜日ですね、8月29日オンエアは、
はい、
Dual Focus をお送りします。
はい、
で、この Dual Focus っていうのはね、番組の前半後半をパーソナリティそれぞれが担当しましてですね、
うん、
それぞれテーマを決めて半分ずつ何らかの特集をやってみようという、そういう感じですね、はい、デュアルフォーカス
結構自由な感じのやつですね。リアルはまあ普段から自由だけど、これをまたね、 半分担当できると。
ちょっとね、焦点を絞って、こう、そこを、それぞれが掘り下げてる感じのね、特集ですね。うん
はい、
というわけで、今回は前半はね、大輔が担当しました。
はい。僕はですね、トム・ウェイツを、こう、聞きたいなと思って。
うん。
でもね、聞きたいなと思っても、膨大なんですよ、音源が。うん、で、初期のトム・ウェイツ、ね、80年代、90年代のトム・ウェイツ、うん、2000年過ぎてから最近のトム・ウェイツとかってあるんですけれども、うん、で、もう半分もらっても紹介しきれないぐらいの人なんで、どうしようかなと思ってたら、うん、あ、いいものがあったと思ってですね、2006年に、オーファンズというですね、3枚組のかなりのボリュームの、
はい
アルバムが出たんです。で、これはアンソロジーとか、それまでの音源を集めたっていうんじゃなくて、
うん
新譜として3枚組が出
たんです。そうなんだよね。
驚きましたけどね、当時ね。うん。そう。で、それがちゃんと3部構成になってて、1枚ずつタイトルがついてて。
うん、
で最初のは、その時期、2006年時点でのトム・ウェイツって感じ。
うん、
で、2枚目のは、ちょっと初期からつながってる、ちょっと弾き語り的な ね、
うん、
ストーリー的な、
ね、
ストーリーテラー的なトム・ウェイツ。
うん、
で、3枚目は、こう、割とぶっ飛んだ、
うん
ねトム・ウェイツということで、当時もこう、頑張って聴いてたんですけど、今ちょっと振り返ってみると、またいろんな発見があるんじゃないかということで、
うん
たっぷり2曲ずつ、6曲かけさせてもらいました。
これね、トム・ウェイツが聴きたくなる特集になってます、ここ。
聞きたくなる
とか、ね、もっと聞きたいなって気分になる。
うんうん。うんうん。
はい。
よかったです。
はい、で、後半はね、僕が担当しました TO's Focus はですね、ちょくちょく紹介してます。ティム・タイム・ボム。その中でもですね、2012年の終わりから13年にかけてですね、13年、1年間にかけて、ほぼほぼ毎日1曲ずつリリースをしてたという時期があってね、ティム・タイム・ボムが。で、
すごいです。
とてもじゃないけど、全部のリリースは拾いきれないんですが、まあもちろんね、Amazon のああいうストリーミングとかそういうところでは聞けるようにはなってるんですけれども、僕はなんとか、どれぐらい届いたかな、わかんないですけど、20曲ぐらい聞けたのかな。その中から6曲ですね、6曲選んで、
はい、
いろんなティム・タイム・ボムのね、側面をちょっと紹介してみたという。そんな感じのフォーカス、
うん、すごいバイタリティです、この人はね。
そうだね。で、もうアメリカのそのルーツミュージックをもう熟知していて、で、
うん、
その熟知した上でそのリプロデュースの仕方がですね、ちゃんと気持ちいいところはもう全部そこに
耐えてるんだよね。
そうで、音は気持ちいいしね、とてもランシドというランシドのティム・タイム・ボムという側面からだけでは想像できない世界を持ってるんでね、なんかそんなことが紹介できればいいなということで、全部音源は2013年のその毎日リリースしてた中から集めた6曲を紹介しております。
はい
はい、そんな感じですね。8月29日のデュアルフォーカス、
うん、なかなか興味深いデュアルフォーカス
です。2人なのになんでこんなに幅が広いのという
すごいんだよね。
すごいです。聞いてみてください、
うん、はい。
で、3本目ですね、9月5日オンエアは、リアルワッツニューをお送りします。
はい、
ラインナップは伏せますが、どんな感じかな、
うん、割ともおなじみの人。
そうだね。うん。でも割と広いですね。年代的にも広いところから。
うん。
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 あるし。
久しぶりのもあったり。
そうね。
うん。
まあ、リアルワッツブニューの、まあ、定番的な、楽しいセッションになってると思います、これ。
はい。
はい。
そういう感じです。
はい。チェックしてください。はい。番組の予告の方はね、以上3本ですね。はい。
はい。でちょっと告知をいくつかいいですかね。
うん、
一つはですね、いつものアートエイジギャラリーという豊橋市内の向山町っていうところにある、
はい
額縁屋さんの2階のギャラリーなんですけども、そこの企画展に出させていただきました。その企画展っていうのが、うん、桜をめでる会って、ね、
はい、
最初発想の時点では3月ぐらいに桜を見る会っていうのを、
うん、
ちょっともう世の中で話題になってた頃にちょっとぶつけて、こっちは純粋な桜を見る会をやろうっていう話をしたんですけども、
うん、
ちょっと流れちゃってコロナとかで、
うんうん、
しかもその名前だといろんな新聞が掲載してくれないっていう状況があったりで桜をめでる会っていう名前になったんですけども、
うん、
仕切り直しで、始まりました。会期がですね、8月の19日も始まってますけれども、そこから9月2日水曜日まで、
はい、
ということで、20名弱のこのギャラリーの常連さんたち、もうずっと作家活動している人たちが、あの小さめの作品を出品して、これ全部チャリティー販売になっているので、値段はついているので買っていただければ、その一部がチャリティーに回るということで、よかったらお気に入りの1枚をね、探しに立ち寄ってください。僕も3点ほど出させていただきました。それから、もう一つはですね、ちょっと先の展覧会のことが置いておいて、番組で喋り忘れちゃったのがですね、夏に毎年やっている全国総文祭っていう、文化部のインターハイみたいなのがあるんですけど、高校の、インターハイみたいな全国大会があるんですけど、それがコロナウイルスの関係で流れてしまってですね、高知県にこう全国からいろんな部門の生徒たちが集まってステージだとか展覧会だとかで競い合う予定だったんですが、それができなくなっちゃった関係で、地元の実行委員会さんが考えてくれてですね、ウェブ総文というのを今開催してるんですよね。美術でいうとこう全国で数百点になるんですけど、それが結構高画質でウェブ上でスマートフォンとかパソコンで閲覧することができたり、それからステージ部門では演劇だとか吹奏楽だとかバトントワリングだとか、そういうのも各校で撮影したのがこうどんどんアップされてたりということで、これが10月末までですね、一般の方も見れるようになってるんですね。で、よかったら検索ワードは、カタカナでも英語でも大丈夫なんで、ウェブ総文、総文祭の総文、ウェブ総文で検索してくれると、そこに行くことができます。あと、それから高校生の活動、興味ある方はぜひ覗きに行ってみてください。うちの学校の生徒の作品も1点ありますのでね、よろしくお願いします。これはまあ、怪我の巧妙というかね、普段だとこう参加者しか見れないような形になってるんですけど、今年は誰でもアクセスできるようになってますんでね。
なるほど、
ね。はい、よかったら覗いてみてください。また僕のツイッターの方にリンクを貼っておきます。
はい。はい、はい、僕の方はですね、つい最中ですけれどもね、アナウンスもあった通りに、秋にあるね、世紀末の35周年の再集結のツアー、
はい、
今回は本当にね、コロナの影響で通常とは違う形でツアーをね、やることになりましたけれども、ビデオクロミサ&生トークツアー特別給付悪魔っていうのをね、秋からやりますのでね
特別給付悪魔
特別給付悪魔なんです。
特別給付なん
です。はい、特別給付なんです、
はい、特別給付なんですね。
で、ね、それの、準備が始まったというところをね、
はい、
ニュースにもあったと思いますけれども、まあ、そこら辺をね、頑張っておりました。で、秋にね、はい、そうやっていつもとは違う形ですけれどもね、やりますんで、ぜひ楽しみにしてていただけたらというところで近況報告ですね。
はい、
はい、そんなところです。じゃあもう皆さんね、暑さには引き続き暑さとコロナには気をつけてね。もうマスクがやっぱ厳しいとこですけどね。暑いけど外せないけどっていうね、なかなか複雑なところですけど。
シャツ1枚分ぐらい暑いんだよね。
うん、本当にね。でもやっぱこの猛暑はなかなか侮れないというか危険なんでね、気をつけてほしいなと思ってます。我々も気をつけてますんでね。はい、また元気に応援を聞いていただければと思います。
ですね、
はい、以上番組放送予告でした。